国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。朝日大学放送局の時間がやってまいりました。もう4月に入りましたね。新入生から若々しいオーラが出ていて、去年の自分が懐かしいのと同時にすごく羨ましい法学部2年生のツッチーと、
同じく法学部2年の安田こと安さんでお送りします。
朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は、放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の硬いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。
また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆様にさまざまな情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
ゲストコーナー。安田って図書館利用したことある？
そんなにないかな。
ダメだよ、法学部生なら図書館利用しなきゃ。今日はゲストとして朝日大学図書館から大塚由美子課長がお越しいただいております。
大塚課長どうぞ。
こんばんは。
こんばんは。
図書館事務課の大塚と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私たちは入学して1年経つのですが、改めて図書館について聞きたいので、朝日大学の図書館について教えてください。
はい、朝日大学には2つの図書館があります。本館は医学・歯学・一般教養の図書を所蔵して、分室は経営・経済学・法学の専門図書雑誌を所蔵しています。
そうなんですか。
法学部の学生さんは主に分室を利用していますよね。分室は平日9時から19時まで、土曜日は13時まで開館しています。大学全体では30万冊。
30万冊。
分室には図書雑誌合わせて約11万冊。
11万冊ですか。
雑誌は1430種類もあるんですよ。
では質問に入りたいと思います。法学部生はどのように図書館を利用していますか。
はい、法学部の学生さんは真面目に勉強する方が多いという印象を受けます。分室図書の貸し出し冊数も過半数を占めています。朝図書館の開館と同時に来館して新聞を読み利用する方もいます。
そうなんですか。
レポートの課題が出た時、7月1月の試験期の利用は特に増えます。
使ったことあるな。確かにそうですね。
今年度よく読まれた図書は刑法判例百選など刑法についての専門図書が多かったです。またビジネス実務法務検定試験や宅建の問題集などでした。ただ図書館から見るとまだまだ利用が少ないなっていう感じがします。
ああ、そうですか。
もっと利用しないといけませんよね
そうですね。
私たち法学部生にとっての図書館の役割って何ですか？
はい、難しい質問なんですが、まず法学部の新入生向けのガイダンスブック、法の息吹ってご存知ですか？
はい、知ってます。
もらいましたね。
その法の息吹に高梨先生が、大学は常識と専門知識を土台とした思考力を学生自ら身につけてもらう場、知識を材料にしてどう考えどう表現するかが重要だって言っています。大学では 講義を受け、課題のレポートを提出したり、ゼミで報告したりを積み重ねていくわけですが、自分で判断して意見をまとめるためには、まず正確な情報を収集しなければなりません。図書館はその情報を入手することができる場所です。そういう意味で大きく3つの役割があると思っています。
3つですか。1つ目は何ですか？
まず、学習をするために必要な基本資料、判例集や専門の雑誌、図書を収集して揃えるということです。生きた法律を学ぶためには判例を調べることが大切です。図書館分室は判例の掲載された裁判所判例集や法令集を所蔵しているので、判決日や事件番号で調べてその原文を読むことができます。重要な判例には判例批評や判例解説が書かれますが、それらをまとめた基本判例シリーズ、判例百選などの図書もあります。また民法刑法など各分野で分かりやすくまとめた教科書、講義で紹介される推薦図書が置いてあります。法律が改正されると図書の内容も改定され、図書館では常に新しい内容の図書を揃えるようにしています。
へー、いろいろやってるんだな。二つ目って何ですか？
はい、二つ目は情報を収集するための検索ツールを提供するということです。何か調べたいことがあると、まず Google や Yahoo で検索するっていうのが習慣になっていると思いますけれど、ただしインターネットで入手できる情報は全て正しいとは限りません。法学を学ぶために必要な判例、文献、法令は図書館のホームページからデータベースを利用すると早く正確に検索できます。
これテストの時に使うとすごい便利だ。
これらのデータベースは学内のインターネットパソコンから利用ができます。どの資料に必要な情報が掲載されているかをパソコンで検索し、それが図書館にあるかどうかを確認します。
うんうん、
もし図書館になければ、図書館を通して他の図書館から資料を取り寄せることもできるんですよ。
へえ、そんなこともできるんですか。
また過去から現在の新聞記事を検索して記事を入手できるデータベースもあります。朝日新聞は1945年から、日経新聞も1975年から記事の検索が可能です。
どちらも僕まだ生まれてないですね。
このようなデータベースも含めて、学生さんが必要とする情報をどのように入手したらいいか迷った時にアドバイスするのも図書館の大切な役割です。図書館ではデータベースの講習会や文献検索方法のガイダンスを定期的に開催しています。講習会の案内を見つけたらぜひ参加してみてください。
へー、
参加してみたいですね。
はい、では3つ目は何ですか？
3つ目は学習する場所を提供することです。図書館本館には20時まで利用できる個室も用意されているので、レポートを書いたりするのに最適です。それに加えて旅行雑誌や映画雑誌などもあるので、もっと気楽に利用してほしいと思います。待ち合わせは図書館が合言葉になるといいなと思っています。
朝日大学の図書館は一般の方でも利用できますか？
はい、中学生以上の市民の方が所定の手続きを取って利用することができます。詳しい手続きは図書館のホームページをご覧ください。利用証を作成すれば図書も借りることができます。ただし先ほどのデータベースは利用ができません。
ありがとうございました。今回のゲストは朝日大学図書館の大塚課長でした。
以上ゲストコーナーでした。
M Watch。
映画で考える法律問題。皆さんこんばんは。今日から私ツッチーが担当する映画で考える法律問題のコーナーが始まります。今の私はとても緊張しておりまして、手も足もプルプルしております。そしてもう緊張で胃がひっくり返りそうです。
胃がひっくり返るって、ツッチーの緊張なんて置いといて早くコーナーを始めてよ。
ヤスさん超クールだな。では行きますか。このコーナーは今世に出回っている数多くの映画の中から法律に関係するまたは法律問題の映画をピックアップしてリスナーの皆様に紹介をするコーナーです。この放送を聞いてリスナーの皆様が法律問題について少しでも興味や関心を持ってくれたら僕たちはとても嬉しいです。
それで今週はどんな法律に関する映画を紹介してくれるの？
今週は12人のイカれる男っていう洋画を紹介します。
12人のイカれる男、あんまり聞いたことないけど、どんな映画なの？
これはね、ロシアの陪審裁判についての映画だよ。
陪審裁判、これは法学部生としてかなり興味がそそられるね。どんな内容なの？
あんまりネタバレはしたくないんだけど、ストーリーはロシアにあるとある裁判所でロシア軍将校だった養父を殺害した罪でチェチェン人の少年が第一級殺人の罪を問われていたんだ。そして陪審員たちは3日間にわたる審議も終了し、あとは評決を取るだけというところまでこぎつけたんだ。
なるほど。この映画の陪審裁判はどんな感じに評決を取るの？
このロシアの陪審裁判の評決は日本の裁判員制度とは異なっていて、多数決ではなく陪審員12人が全員同じ評決じゃないといけないんだ。
全員同じ評決、つまり一人でも違う意見の人がいたら評議のし直しってこと？
そういうことになるね。ちなみにこの時のロシアは死刑制度がなくなっていて、最高刑は終身刑、つまり有罪になれば一生刑務所に拘束されて死ぬまで出られないんだ。
終身刑か。その少年を有罪とする根拠の証拠なのは何なの？
まず検察側が珍しいと主張する凶器のナイフ、次に少年が住むマンションの下に住んでいて足に関節炎を患っているおじいさんの証言、他にもあるけど、この裁判は被告人の少年に対して不利な証言や証拠がたくさん出ていて、陪審員の意見も圧倒的多数で有罪にしようとしていたんだ。
圧倒的多数、でも全員じゃなかったんだよね。
うん、全員じゃなかったんだ。一人だけが被告人の少年を無罪だと言ったんだ。
どうして？
その前に陪審員の状況を説明しないとね。彼らは改装中の陪審室の代わりに指定された学校の体育館に通されて、全員一致の評決が出るまでの間携帯電話を没収されて幽閉されるんだ。
幽閉？なんで？
幽閉は言い過ぎたかな。とにかく外と連絡が取れない軟禁的な状態の中で12人全員で話し合うんだ。ちなみになぜ外と連絡を取れなくするかは、審議に他の医師が介入しないようにするためだよ。
あくまでも陪審員の個人が判断し、それが市民の総意として結論を出すというのが大切なんだね。
そういうことで話を戻そうか。陪審員の中で一人だけが被告人の少年を無罪だと主張した人がいたってさっき言ったよね。
そうだったね。でもこれだけ被告人に不利益な証拠ばかり出ていたのに、どうして無罪に投票したのかな？
それは人一人の一生をこんなに簡単に決めていいのかって陪審員の一人が他の11人の裁判員に語りかけたんだ。それまでは乱暴なチェチェン人の少年が世話になったロシア人の養父を惨殺した、そのような図式で簡単に断罪しようとする空気があって、他の裁判員も当初は短時間の話し合いで有罪の結論が出ると思われていたんだよ。
でも違ったんだよね。
うん、話し合う中で検察側が出す証拠や証人の証言のおかしなところに気がつくんだ。
それで少年は無罪になるの？
それは映画を書いてみてからのお楽しみ。
いいところじゃん。
ダメ。このコーナーでは続きが知りたいなってところまで話をして、自分で映画を見てもらうことに意味があるんだから。
確かにそうかもね。じゃあ僕も自分で見てみるよ。
リスナーの皆様も興味がありましたら、ぜひ12人のイカれる男を見てくださいね。ということで以上、映画で考える法律問題でした。
月曜日は講義、火曜日はバイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？てか誰と？
木曜日は講義。
木曜日はラジオでしょ？
毎週木曜日23時から30分間朝日大学放送局
必聴岐阜の事件簿。さて次は安さんの新コーナー必聴岐阜の事件簿。このコーナーでは岐阜で起こった事件や事故、または岐阜が関係している事件などについて報道から得られた情報を独自の観点からコメントしていきます。僕は最近新聞を読んでるけど、ツッチーは新聞読んでる？
読んでないな。
ダメじゃん、法学部生なんだからちゃんと新聞読まないと。で、今春取り上げる事件は3月24日に起こった窃盗事件の敷地だよ。
それってどんな事件だったの？
じゃあまずは事件の概略を説明するね。この窃盗事件は美濃加茂市で起こったんだけど、逮捕されたのはなんと19歳のアルバイト少年なんだって。
本当に？
僕も正直びっくりしたよ。だって19歳といえば僕たちとほとんど変わんないよね。
そうだね。
それで逮捕された少年は2010年11月18日午前2時30分から午後0時30分頃の間に、美濃加茂市の男性会社員から現金2550円と携帯ゲーム機など合わせて1万2000円相当を盗んだ疑いが持たれていて、当時少年は被害者男性の子供と友人で遊んでいたらしい。
どうしてこの少年はゲーム機なんて窃盗したんだろう？
加茂警察署によると少年は遊ぶ金が欲しかったと供述していて、被疑事実を全面的に認めていたらしいよ。
そうなんだ。その後少年はどうなったの？
まず窃盗の罪は刑法第235条に該当するんだけど、該当条文には他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると書かれているんだ。でも窃盗の罪を犯したのは19歳の少年だから、これは少年法の対象なんだよ。ツッチー知ってた？
もちろん知ってるに決まってるじゃん。というのは嘘で、解説お願いします。
簡単に言えば少年の場合には全権送致主義が適用されているから、まずは家庭裁判所に送られ家庭裁判所で判断がなされるんだよ。
そうなんだ、勉強になりました。
僕は当該記事を読んでいて、この少年は遊ぶお金を手に入れたためになぜ人のお金を取ったんだろうってことを考えました。もし自分で使いたいお金を手に入れたければアルバイトなどで稼せばいいのに、どうしてこんな過ちを犯してしまったのだろうか。同年代の自分としては本当に悲しくなりました。少年が犯罪を犯さないためにはまずは家庭内の環境を整えることが一番大切だと思いますし、家族との交流を増やすことから始めるのが重要なんじゃないかなって思います。ちなみに岐阜県では毎月第3日曜日に家庭の日というのを設けていますが、リスナーの皆さんは知っていましたか？
家庭の日か、確かに岐阜県民であってもあまり知らない条例かもしれないね。
というわけで今回は少年の窃盗事件を取り上げてみました。以上必聴岐阜の事件簿でした。また次回も聞いてくださいね。
FM Watch。
朝日大学情報コーナー、
朝日 Now。
最後に朝日大学のイベントや法学部の企画について紹介します。
今回は朝日大学の PR をさせていただきます。ご承知のことかもしれませんが、朝日大学には法学部法学科、経営学部経営学科、経営学部情報管理学科、経営学部ビジネス企画学科および私学部私学科の3つの学部、5つの学科があります。それぞれの学科の目的は次の通りです。いずれの学科も見学の精神をよりどころとして、深い教養と豊かな人間性、国際性、社会性を兼ね備えた人材を育成することを共通の目的としていますが、法学部法学科では社会の中で法律が果たす役割を学ぶとともに、法律を活用して公正な判断を下す能力、いわゆるリーガルマインドを身につけます。経営学部情報管理学科では、高度情報化社会において必要な情報を効率よく収集管理できる環境を設備し、その情報を経営にうまく活用していける知識や技術を学びます。経営学部ビジネス企画学科では、実社会で活躍した企業出身者を中心とする教授群によって、実践経験に基づく授業内容を展開し、大学卒業後すぐに役立ちずっと使える社会的技術を身につけます。私学部私学科では、臨床実験などを通して得られる生きた知識、生きた技術を重視しながら、人間的な魅力を備えた歯科医師を養成します。お問い合わせは朝日大学ホームページ http://www.asahi-u.ac.jp となります。以上、朝日ナウでした。
さて、この番組にはブログがあります。 URL は http://amebro.jp/low-watch/、 または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見は low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。エンディングテーマは朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井陸さんの僕の道。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは、専門演習が始まったばかりでやる気満々のツッチーと、
同じく安田でした。
それではまた来週。
りじゃない。